それでは新井先生よりマクトゥーソーケータンクルナイサと題して御言葉の取り次ぎをいただきます。
新年おめでとうございます。この1年も神様の豊かな恵みと祝福の中で喜びと感謝を持って歩むことができますようお祈りいたします。今朝与えられました聖書の箇所は苦しみというものについてパウロが語り、また私たちがそれを捉える考えるものでございます。昨年の元日、能登半島大きな地震が起こったことは忘れられませんので、苦しみといってパッと思い浮かぶのはそういった自然災害であるとか、あるいは身近なところではそれぞれの病気あるいは死別、そんなことを思い浮かべます。でこのような苦しみというのは、まあ、いわば偶然起こる出来事であって、私たちの日頃の行いであるとか言動であるとか、そういったものを含むその人の生き方というものには全く関係がなく襲ってくるものであります。一方、自分の行いや行動、あるいは他者の行為によって苦しみを私たちが受けるというようなこともあります。例えば車の運転をしていて、交通違反をして切符を切られた、事故を起こした、あるいは事故に巻き込まれた、勤めていた会社の業績が悪くて倒産した、失業してしまった、例えばそんなこといろいろございますが、こういうことは人為的に起こる苦しみであります。でもこういうことは苦しみを受ける人が何者であるか、誰であるかということは関係ありません。私たちで言うならば、それがキリスト教を信じているからこれを経験するかといったら、そういうものではない。人間なら誰もが経験する、そういうことであります。経験しうることといった方が正確でしょうか。でパウロがここで今日私たちに与えられた御言葉の中で語っている、パウロが思い心に思い浮かべている苦しみというのは、キリスト者であるがゆえに受ける苦しみのことでありました。8節のところを見ますと、パウロは自分自身が受けた苦しみについて記しています。その苦しみというのが何であったか、どういうものであったかということは書いてはおりませんので、具体的には分かりませんが、でもそれはパウロにとって、パウロにさえ壮絶なものであったということが分かります。生きる希望さえ失ってしまった、つまり彼自身の信仰を圧倒するようなものであったということだけは分かります。そしてその苦しみはパウロが宣教活動をしている最中に起きておりますので、おそらくはその信仰の上に被った苦しみであるということが伺い知れます。私たちがパッと思い浮かぶのは迫害のようなものでありましょうか。コリントの教会の人々もまた信仰の上に苦難を受けていたというふうに思われます。でこれもまた具体的には何も記されてはいないんですが、これ以外の書物、使徒言行録などの書物から、そういう記録から推察すると、暴動であるとか、あるいは法廷での偽証だ、投獄だ、信仰の上の家庭不和だ、仕事をはじめとしたさまざまな日常生活への妨害だ、そういったことが起きていたと想像されます。まさに信仰の上に被っている、迫害のようなものであります。現在この国で生活をしている私たちは信教の自由というものが保障されておりますから、キリスト教の信仰を持っているということで迫害を受けることはありません。しかしかつては確かに皆さんもご存知のように、日本でもキリシタン迫害というのがありましたし、第二次世界大戦の時には敵国の宗教だとして弾圧を受けておりました。現在でも 他の国に行けばキリスト者であり続けようとすることが困難を極めるという状況に置かれているキリスト者は確かにおります。そういう困難を覚えるとき、私たちは当然ながらなぜこのような目に遭うのかというようなことを問います。信仰のゆえだけではなく、はじめにご紹介しました自然災害や突然の事故などはその最たるものでしょう。日常生活が突如奪われてしまうという衝撃は何とも表現しがたいものであります。当たり前だと思っていた生活が突如奪われて、当たり前だと思っていた明日がやってこない。8節でパウロが記している生きる希望さえ失ってしまったという苦しみも、おそらくそういう大変厳しい心を打ち砕くような苦難であったということが想像できます。でもパウロはここでなぜこんな目に遭うのかとは言いませんし、そう問うことを彼はしないんです。それがなぜかというと、彼はそうした苦しみが自らを襲う、そういうことがあるというのは避けがたいものであるということを知っていたからのようです。同時に苦難は襲ってくるものではあるけれど、そこには必ず慰めもあって、それが苦難に増して素晴らしいものなんだということを彼は信じていたということです。ですから彼はこれを受け入れます。そしてパウロにとってはそうすることが誠にキリストに仕えているという印になったんだというふうに考えられます。苦難というものはそもそも神様から与えられる罰のようなものとは違います。人によっては苦難に遭うことで神様なんかいないと思ったり叫んだり、そういうことをする人は少なからずいらっしゃいます。神様がいるならどうしてこんな苦しみを与えられるのか。ところがパウロにはそういう発想がない。むしろ苦難には慰めが伴ってくるのだから、苦難は信仰を固くするものでさえあるというふうに考えます。ですからパウロはコリントの信徒たちへ、苦難を耐え忍ぶところにその報いとして神様の慰めがもたらされるんだよということを一生懸命伝えようとしたんです。ただ残念ながら慰めというものがいくらあっても、これは苦難を取り除くものではありませんし、苦難が取り消されたり過ぎ去ったりするということとイコールではありません。ましてや結果が良くなるということが約束されるものでもない。逆にそうした私たちが望むようなことは何一つ起こらないかもしれないんです。なのにその慰めによってますます信仰を固くできると言えるんでしょうか。でこれはパウロが慰めを私たち自身の救いというものとしっかりと結びつけたからです。パウロが考える慰めとは優しい言葉がけのようなものとは違います。傷を手当てするようなものでもありません。彼の考える慰め、それは苦難の中にいる私たちを神様はご存知でいてくださるんだ、そのことを通して固くさせられた信仰は確かに、つまるところ救いを確信するものとされて、私たちを復活のキリストとしっかり結び合わせるものとなるんだということを言うんです。つまり私たちが永遠の命に生きるものとなることへの希望というものを動かされないような確かなものとすることなのであります。パウロはそれをコリントの人々に伝えたいとここで考えているようです。コリントの教会に集う人々はこの時どういうわけか詳しくは分かりませんが、苦難の中にいたと考えられています。おそらく教会の中で何らかの問題を抱えていたというふうに推測されていますが、 詳しいことは明記されてはおりません。分かっているのはみんながごめんなさい思い悩んで、あるいはいがみ合ったりすることで好ましくない状況にこの集会が置かれていたということであります。ですからパウロはここで苦難の中でこそ慰めを見出せるということを一生懸命伝えるんです。そのためにコリントの教会が苦しんでいる様子を見聞きした自分もまた同じような苦しみ、しかしその先にある慰めを得たんだということを語ります。彼はコリントの教会の人々と苦難を共にしようとしています。そしてそうしていますよということを伝えます。どんな形であれ苦難を共にするというのは興味深い現象を引き起こします。それは同じ苦しみを担うことによって赤の他人が思いを一つにして互いを助け合ったり慰め合ったりすることができるようになるということなんです。私たちにとって最も分かりやすいのはやはり自然災害でしょうか。先にもお話ししましたが、昨年の元日に能登半島沖の地震が起きました。今年は間もなく阪神・淡路大震災から30年を迎えようとしています。こうした大きな災害に襲われると、先ほども話しましたが、当たり前の日常生活が一瞬で奪われて当たり前が当たり前でなくなります。そういう状況に追い込まれますと、みんなが今できるということをそれぞれし始めます。それは被災者ばかりではありません。被災地から離れた場所にいる多くの人々もまた何かできることはないかと考え、手を差し伸べようとします。それまで互いに特に関心を持たなかった人々が急に支援をしたり助けられたり支援されたりというような、そういうことも含めてつながっていきます。よくよく考えるととても興味深いことです。でもお互いに助けたり支援したりということをするために災害に遭わなければならないということはもちろんありません。どんなことであっても困っている人、悩んでいる人、苦しんでいる人がいることに気づいたとき、できるかできないかは別にして、それを何とかしてあげたいという感情が私たちには少なからず起こるものです。ですからパウロは自分自身が苦しみを受けたというその思いを吐露することで、あなた方が苦しみの中にあるということを受け止めていますよというふうな同じ思いになる、そのことを知らせるアピールをします。そうすることでお互いを覚えて祈り合う、慰め合う、必要なら具体的な助け手を差し伸べるきっかけを提供いたします。それらはすべてキリストの救い、究極的な救いに結びつけられていくものなのでありました。ユダヤ人たちの間では救い主メシアは苦難の中に現れると言い伝えられておりました。イエス様を受け入れないユダヤ人たちにとってはメシアはまだ到来していないということになりますが、パウロにとってはすでにイエス様は救い主でありますから、キリストは降誕されたということになります。そして今彼はこの苦難が今度はキリストが再臨されるための備えだというふうに考えているようです。つまり彼がその信仰の上に、具体的には宣教活動を続けている中で受ける迫害をはじめとした様々な苦難はキリストが再臨されるための生みの苦しみなのだというふうに考えていたのかもしれません。ここで興味深いことがあります。9節10節のあたりを読みますと、パウロは死の危険を感じるほどの苦難の中にいたということがわかります。死にそうなくらい苦しいということではなく、実際に死の危険が迫っていたということです。でも10節を見るとこうあるんです。 神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。このように彼は書いています。滅びゆく肉体を持つ私たちの命が永遠ではないということをパウロは知っていたはずです。しかし誰もが年を老いて全ての役割を終えて老衰のようなもので死を迎えるわけではなく、不慮の事故や病や、あるいは災害や、あるいは犯罪に巻き込まれる、いろんなことで命を奪われるということももちろんあるんです。私たちの命とはそういうものです。でもパウロはこの肉体の死を恐れてはいなかったはずですから、その先にある永遠の命という恵みに希望を持っていたはずです。だとしたら、彼が命の危険から救い出されたということをこうも大げさに喜びを込めて、そういう思いを込めて語るというのはどうも不自然なような気がしてくるんです。で、これはどういうことなのか。これはパウロが恐れていたのはやはり今生きているこの命のことではあるんですが、それは肉体の滅びという認識での死を恐れていたのではないというんです。何か矛盾していることを話しているようですが、彼が恐れていたのはキリストが再臨されるときに自分がそこにいないということを恐れていたと解釈する学者たちがいるんです。やはり彼はこの肉体の終わりは特に、そういう意味での死というのは特に気にはしていなかったようです。この肉体の滅び、つまりこの世の命の終わりというのはもちろん言うまでもなく当然やってくるものですし、それはやがて訪れる永遠の命に比べれば取るに足らないものだ。彼はそう考えます。ですからこの世の命、その死を彼は恐れてはいません。ただ現代の私たちはキリストが再臨されるということと最後の審判というものがすぐに訪れるというようなイメージをおそらくは抱いておりませんし、その緊張感というものも持ってはいないと言い切ったら叱られるかもしれませんが、おそらく多くの方はそういうイメージをあまり抱いてはいないように考えます。でもこの当時の人々、パウロをはじめその教会に集っている人たちはその緊張感の中にまさにいたんです。キリストはすぐにでも再臨される、最後の審判はすぐに行われるという緊張感です。ですからパウロは今終わりを迎えたくはなかったんです。なぜならキリストの再臨の時にそこにいないということになってしまうからです。その上で自分が具体的な死の危険から救い出されたという証ができるということは、多くの人々に慰めと励ましを与えられるという彼の宣教の技としてとても重要な働きに結びつきました。自分が守られ命を保てたのはまだこうして用いられているからであって、そのことを通して一人でも多くの人々を救いに導く働きができるんだということを彼は感謝していたんです。つまり最後の最後まで彼は福音を述べ伝えてその役割を果たしきりたいと願っていたということでした。私たちにとってはやはりそうとは言っても死というのは恐れですし、苦難というのは避けたいものであります。誰も喜んで苦難を引き受けようとは思いません。でも私たちが本当にキリストの救いの技の中にあるということを確信するとき、私たちにとって最終的には死は恐れではなくなりますし、苦難も取るに足らないものと思えるときが訪れるのだということ、少なくともパウロはそのことを伝えようとしているんだ、そのことを私たちに語りかけているのだということ、そのことだけは覚えたいと思うんです。そのためにはしっかりとキリストの十字架を見上げ続けることなんでしょう。キリストが私たちの救いのために 十字架に挙げられたということを疑いなく覚えるとき、私たちは本当に大きな慰めと励ましを得られるからです。沖縄に参りますと、ナンクルナイサと書かれた T シャツが売られているところをよく目にいたします。これを着ている人も少なくはありません。ナンクルナイサというのはご存知の方もおられるかと思いますが、どうってことないよ、大丈夫だよという、そういう琉球の言葉でございます。ナンクルナイサ、どうってことない、大丈夫だ。でこの音の響き、その意味が受けて観光客にも知られ、まあ、徐々に全国に広まっていっているというような言葉ではございますが、沖縄の方に言わせると、ナンクルナイサというその一言だけでは意味を取り違えると言うんです。ナンクルナイサ、これはそれだけでは成立しない、本当はマクトゥーソーケーナンクルナイサというふうに言って初めて本来の意味を持つのだというんです。それはどういう意味か、真面目に正しいことをしていれば、まことに生きていれば、その報いは必ずある。何か大変なことがあってもどうってことないじゃないかという、そういう意味になります。まことに生きていれば報いはあるから、大変なことがあっても大したことないよという意味。まさに私たちが正しい信仰を追い求めて、不完全ながらもその信仰に生きようとする限り、私たちは決して希望を失いませんし、そのことをご存知の神様は大いなる慰めと励ましを私たちに備え、私たちはそれを見出す、私たちは確かに永遠の命に生きる希望を確信できるのだということを改めて心に刻みます。年の初め、そのことをしっかりと覚えて、この1年も歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。礼拝をもってこの新しい年を始められた幸いを感謝いたします。どうか私たちのそれぞれの信仰をさらに確かなものとしてくださいますように、互いに祈り合い、支え合い、助け合い、慰め合い、そのような中でこの群れがますます豊かなものとなりますよう、成長しますように、どうぞあなたがいつも共にいてください。私たちの祈りをお聞きください。この一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。